心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ8月に入りまして、もうむせ返るような暑さですね。皆さん体調変わりありませんでしょうか。もう最近毎日散歩することに日々喜びを感じているんですが、もう早朝から今暑いですからね、もう汗だくで帰るというそんな毎朝を迎えております。さあこの番組 How do you feel? は感情キーワードにさまざまなゲストを迎えし、毎日を心豊かに生きるための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかゆさんにお越しいただいています。かゆさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。まずはこの質問からスタートしましょう。今日のご機嫌いかがですか。
はい、もう鎌倉太陽ギラギラですね
もう夏、
はい、
夏。
一応あの胸の中もね、はい、私のお腹の中もこう結構ギラギラしながら仕事とかに向かいたいなと思うんですが、はい、思うばっかりでちょっとバテ気味です。
そうですね、うん、やっぱねエネルギッシュな季節ですから、
はい、ちょっとね栄養つけたいなと思ってます、
はい、夏に負けないようにみんなで気をつけていきましょう。さあこのようにまずは感情を言葉にしてみるということが自分の心を理解するために大切であることをこれまで学んできています。前回は鎌倉エシカルラボ共同代表エシカルやプロデューサーの稲葉哲司さんをお迎えしまして、変化を楽しむをテーマにお話しいただきました。今回も素敵なゲストの方お呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けいたします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。こと代表半田正嗣さんを今回お迎えしています。半田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。ラジオ初出演ということで、はいね、若干緊張されてますか。どうですか。
緊張してま す,
そうです、ね、ちょっとこうマイクの前ってなんか不思議な感覚ありますもんね。
そうですね、
はいはい、あの今日はぜひリラックスして、はい、いろいろお話しいただければと思います。さあまずはプロフィール簡単ではございますがご紹介させていただきます。半田正嗣さん、広島県出身、大学で上京、学生時代に応援団に所属し機種長を経験、大学卒業後銀行におよそ4年半 NGO におよそ3年勤務、その後飲食の道へ、調理やホールなど複数店舗経験した後飲食店に関する経験や知識を習得されています。2017年に独立され、現在は東京元麻布に牡蠣と肉麻布いろは、そしてここ鎌倉市は小町にベーシックベイクことカフェことスペースことなど、その他全6店舗を現在運営されていらっしゃいます。ということで今日は半田さんにゆっくりとお話を伺います。改めましてどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの応援団に所属しっていうのがなかなかプロフィールに出てくることないんで、ここがちょっと伺ってみ、はい、たいですけど、ね、はい、あの見た目としてはね、あのすごい穏やかに見えるので、
熊のぬいぐるみっぽい
わかります。なんか
ちょっと抱きしめたくなる
安心感っていうんですかね、うんうんうん、ありますよ ね、
そばにいてくれるといいなっていう安心感があるんです、はいはいはい、なので今日私プロフィール聞いて、はい、え、応援団誰のことって思いました
人知れずちょっと情熱を抱えてらっしゃるじゃないか、
ね、今日はちょっとその情熱のあのありかを聞きたいなと思います。
そうですね、はい、ご自身としてはどうですか、はい、今もこの応援団時代のその情熱みたいなパッションみたいなもの自分の中に感じられることあります。
学生の時みたいに大声出したりってのはないんですけど、やっぱりまあ仕事してる時とかお客さんに接客をしてる時とかに気持ちを行き届かせるみたいなところに情熱を持ってるというか、うん、はい、
集中力というのもちょっと今お話伺ってて感じましたけど、はいはい、お客様、
そうですね、目の前のことに集中するというか情熱を傾けるっていうところが あるかなと思いますが、
はい、
あ
のキャリアも大変ユニークだなと思いまして、はい、社会人スタート銀行だったんですか。
そうなんです、はい、あの講演いただきまして、はいはい、あの勤めてたんですが、
はい、
銀行時代はすごくあの、まあ、先輩後輩に恵まれて、うん、あのまあ、あとはお取引先様にも恵まれてすごくあの一生懸命仕事させてもらったんですけど、2011年に震災があった時に私岡山支店にいたんですね、うんうん、その時に、まあ、為替を売ってたんですね、
うんうん、
まあ、輸入する時にちょっと有利になるので、あの今がチャンスですっていう言葉を使ってセールスしてしまったことがあって、
はいはい、
それにすごくこの自分はこの仕事に向いてないなっていうふうにちょっと思ったのがきっかけ でそれであの転職をしようと、
はい、
いうことであの東京の方に行きまして、
はい、
逆に震災をサポートする、
はい、
お仕事の方にな
るほど
あの転職をさせてもらって、
はいはい、で NGO に入っていったということなんですね。
はい、
そこからぴょんとまた飲食の道へ。
そうですね、
はいはい、飲食っていう中でって、まあ、もちろん食に向き合うんですが、もう一つは事業にも向き合わなきゃいけないじゃないですか。継続的にね、
はい、
やっぱりこう利益を出しながら事業をしなきゃいけないのと、はい、うん、もう一つ飲食の中では人に向き合わないと、
ね、
いけませんよね、はい、お客様もそうだし従業員もそうだし、なんかその中で今半田さんが結構大事にしてる分野って何かあるんですか。
あのやはり人に向き合うっていうところが
人にね、
はい、一番大切にしてるところですね、
うん、
それもお客様に対してもそうですし、その従業員さんに対してもなんですけど、やっぱりあの人間って完全じゃないと思うんで、
うんうん、
どうしてもその正解ってないと思うんですけど、まあ、なんとかその理解してもらおうとか、理解をしようとか、そういうところにあのしっかりこう自分の中で納得するまでこう向き合うというか、
うんうん、
それはやろうとはしてます。それがあの相手に伝わるかどうかはちょっとまた別の問題なんですけど。
なるほどね、はい、飲食店をこうやる運営側の方がどんなコンセプトを持ってどんなイメージを持って、それをどうやって従業員のスタッフの方と作り上げるのかにすごい興味があるんですよ。で半田さんの場合はどこかにあったものに入ったんじゃなくて、ご自身でゼロからほとんど立ち上げられてますよね。なんかあの後半ぜひなんかそんなお話を、はいはい、どうやってゼロからのものをイメージして周りの人たちに、ね、こう分かってもらおうとしたのかっていうのを聞きたいなと思って、
はい
はい、ぜひぜひ
後半に、
はい、
続きは後半でということで、はい、引き続き半田さんよろしくお願いいたします。ここで1曲お送りいたします。
お送りしている曲は今回のゲスト本田正嗣さんからのリクエストでクイーンレディオガガです。こちらの楽曲なぜお選びになったんでしょう。
10歳の息子がいるんですけど、
はい、
あのクイーンの映画がありました
ね、はい、ありましたね、ありました。
それを、まあ、見たんですね、
はい、
ちょっと早いかなと思ったんですけど、
うんね、
当時4歳とか
早そうだけどなかなかの上層教育ですよね
それで非常にその、最後のコンサートのシーンがあるんですけど、
ね、
そうですね、
うんうん、
そこをあのよく真似してて、
はい、
あのレディオガガの
かわいい4歳で仁王立ちでやるやつ感じかなかわいい、
あの、まあ、それが、まあ、残ってるっていうのと、あと一番初めに買った私が人生初めて買った CD があのクイーンだったんですよ。で楽曲的にもいろいろ好きな曲があって、であとその改めて聞いてみると、あのなんかちょっとノスタルジックで、
うん、
でまあ、ちょっと物悲しさがちょっとあるっていうところが自分の中でこう、まあ、引っかかるというのがあって、
はい
はい、好きですね、
はい、パワーいただきますね。パワーオブミュージックという感じです、はい、ありがとうございました。お送りした曲クイーンでレディオガガでした。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストはこと代表の半田正嗣さんです。半田さん引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 さあ後半は加谷さんからどんどん質問していただきたいと思います。どうぞお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。あの半田さんが鎌倉にカフェをオープンするんだよと教えていただいた時にね、はい、お互いにこう名刺を出したら、あれ住所もしかして近くないみたいな
そんな出会いだったんですね。
そうなんですよ。でよくよく見たら、なんと私の小町の鎌倉の小町のオフィスのもう隣です、
うん、すごい
偶然ですが、
怖い、
こんなご縁はないよなということで、はい、もう私は今完全にあのカフェことの大ファンの一人でもあって、はい、時々行かせていただくんですが、うん、鎌倉の小町って皆さんねご存知だと思うんですが、はい、もう今連日すごい人です。
もうね賑やかですもんね、
はい、めちゃめちゃ賑やかなんですが、はい、一本ね本当にあの小町通り入っていただいた奥にあるところは本当に静かでですね、緑もあって本当あの時が止まってるような感じの私は雰囲気をイメージを受けてるんですね、うん、であの素敵なお店のコンセプトどうやって描かれて、うん、どうやって皆さんと共有して、まあ、どんな風にお客様に伝えたいのかな、
素敵
で、それどうやって作られたんだろうっていつか聞いてみたくて、
あ、はい、
教えてください。
カフェの前にその焼き菓子屋を同じ建物で始めたんですけど、はいはい、まあ、東京のお店の方のスタッフがご家族で育休もあって、はい、あの鎌倉の方にちょっと移住したんですね、うん、で育休が明けてその東京の方に勤めたいと言ってたんですけど、まあ、なかなかちょっと難しいんじゃないかということで鎌倉の方で物件を探して、で焼き菓子が得意なので、はい、あのこういうチャレンジしてみようということで始めたのが、はい、その焼き菓子屋なんですね。で
その方ありきってことですよね。
あ、そうですね、あの、まあ、すごく長く支えてくれたので、はい、あのでその彼女に憧れているスタッフもいるので、うん、じゃあ今回でもうやめてっていうのはなかなかちょっと言えなかったっていうのもあるし、うん、チャレンジしたかったのがあるんで、鎌倉に馴染みがないもんですから本当に街をこうぐるぐる歩いてたんですよ、
はい、
そしたらたまたま見つけた物件がそこで、よく見てみたらなんか空いてる感じだなと、
うんうんうん、
でテナント募集って書いてなかったんですけど、はい、すごい素敵な雰囲気があったのでネットで調べたんですよ。
本当なんか やることは私たちと一緒ですよね
ここが空いてるんじゃないかと思って、
はい、
不動産屋さんをガーッといろいろ調べて、うん、そしたら一軒あったんですよ、
はあ、
で周りにちょっと緑があるので、私も別に鎌倉のことよく知ってるわけでもないですし、その、まあ、建物の良さ、周りの、 あの緑の良さを、まあ、生かして私たちがこうお邪魔させてもらってるっていうようなイメージで、うんうん、こうなんていうんですかね、こう新しいものを加えるとか変えるっていうイメージじゃなくて、そこに私たちが馴染むっていうイメージでお店ができたらということで、あの建物とか周りの雰囲気に馴染んだお店をしようというのが、うん、あのお店作りの、 あの
コンセプトになったわけですか。
はい、お店をもしここでした時、自分がお客さんでこうたまたまこう前を通った時に入りたいお店ってどうかなっていうのをいろいろこう考えてイメージしてみるんです、
うん、
色が出るまで、うん、その目閉じてその店が色が出るまで、あのモノクロじゃなくってずっとこうイメージし続けると、こうお客さんがこう来て入ってどういう体験をして出ていかれるっていうのを、あの初めから最後までこうイメージするんですよ、
うんうん、
そしたら何がいいかなとか何が当てはまるか、うん、まあ、自分の経験がやっぱりベースになってくるんですけど、色が出てくるまでこう想像し続けるっていうのはやってます。
へー、へー、面白い。
これって割とすぐ出てくるものですか。あの
インスピレーションで出てくることもありますし、はいはい、いやーこれとは言っても難しいよねっていう物件もあったりするんですけど、まあ、そういう時はあの周りのお店さんとかをこうぐるっと回ってみて、うんうん、あのどういったことが合うかなとか、通ってらっしゃる人見て、うん、これだったらこういう方が来てくれたら面白いかなとか、そういう方とこういう話をしたら面白いんじゃないかなとか、そういうこと想像はします。
へ
ー、はい、色が出てくるっていうのはすごく面白いお話だなと思って、はい、ね、でそういう時にその色が出てきたその情景を何かこう自分で書き留めたりってするんですか。はい、そうですね、あの
自分でスケッチを書き直します。
はい、あ、そうですか。は
い、そういうそのイメージとか色にするっていうような、まあ、やり方だったり、はい、パンダさんご自身の、はい、あのね、そういう紡ぎ方っていうのは、はい、大体どのぐらいからそういうのやってらっしゃるんですか。
あの、ま、 特に私趣味がないんですよ。で、あるとしたら、はい、街歩きとカフェに入ることなんですよ。なのでこのカフェ素敵だなとかで、まあ、昔は Google とか特になかったと思うんですけど、この路地入ったらカフェがあるんじゃないかなとか、はいはい、なんかそういうありますよね、そういう感覚、ね、
なんかありそうみたいな、
なんかあるんじゃないかなとか、うんうん、そういうの言ってみたら、あ、やっぱりあったとか、そういう直感みたいなのが好きでこう歩いたりするんですけど、はい、でたまにこのお店ってシャッター降りてるけどやってんのかなとか、あのこの建物空いてるよなとかってありますよね、潰れちゃったのかなとか。でそれをあの自分だったらどういう風にもう一回お店にするかなみたいなのをこう昔からやってたんですよ。
へー、へー、なかなかの妄想屋ですね。
面白い、はい、
例えばクリーニング屋さんが、まあ、残念ながら閉店してましたと、はいはい、そしたらここにカフェをするとしたらどういう感じでやるかなとか、このテント残した方がいいなとか、クリニックって書いてある方が面白いなとか、
やっぱそのノスタルジックを感じるというか、はい、その誰かの足跡みたいなのを残したいんですね。
そうですね、それはあります。
なんかそこがすごい素敵、その文脈を断ち切らないっていうか、 そこに自分が行き着いたっていうのに、うん、はい、必ずそこまでの経路に人がいたってことをなんか直感的にこう感じられるんだなっていうのを、はい、今お話聞きながらすごい印象深く思いました、
は
い、
うん、きっとその情景がすごく頭の中にあって、そこに人が動いてるんでしょうね。
う
ん、
で
こう会話もなんとなくこう想像しながら、
はいはい、
こんな会話をしながらこんなこうお菓子を手に取って、うん、ね、店員さんとこんな会話するのかなとかって、多分そういうことを妄想されながらコンセプト作る、はい、それが楽しくてしょうがない。
楽しいです
なんかもうやっぱり見た目通り優しい妄想なんですよ。
やっぱりクマちゃんだ
クマちゃんだってなっちゃってますけど、なんかすごく直感力のあるお方なんだなってお話聞きながら思ってたんですけど、うん、ご自身としてはその直感力を磨くために何か意識されてることとかってあられたりします？
そうですね、あの直感を磨くってすごく難しいんですけど、遡って考えるっていうのをよくやるようにしてます。どちらかというと未来に目を向けるっていう考え方の方が多いと思うんですけど、多分自分の経験したこと以上のことって多分なかなかできないので、そういう意味では自分のやってきたことをこうもう一回こう、まあ、反省したりする、あとはまあルーツですね、あの自分がどこから来たのかとか、2代3代前は分かるんですけど、その前ってどこから来たのかなとか、どういうご先祖様だったのかなみたいなのをたまにこう考えたりするんですけど、ご祖先がやってきたことみたいなのって少なからずやっぱりなんか影響あるんじゃないかなっていうふうに思うことがあるんで、
はい、
想像なんですけど、あのやったりはしますね。
面白いですね。
面白いですね。
遡る、全6店舗運営されていて、はい、1店舗だって波が大きくあることと思います。結構こう感情的にも起伏の多いあの業界が飲食業界なのではないかなというふうに、あの想像してるんですけれども、半田さんご自身がですね、自分がこうメンタルが落ち込んだ時とか、うんうんうん、ネガティブな方向に物事が進んでいる時のマインドセットみたいなものってどういうところ？
まあ、一つはあの私は特技でもあるんですけど、忘れるっていうことです
素晴らしい大事な特技ですね。
はい、はい、で多分考え続けても多分何も答えは出なくて、うん、はい、一回忘れて寝かしておくとそのうち良くなっていくというか、そういう経験もよくありますので、なんていうんですかね、大体その迷ったり悩んだりすることって自分が勝手に想像して迷ってるだけで、
うんうんうん、
そんなに大事じゃなかったりとか、
うん、
まあ、ネガティブなことが起こる前に勝手に自分がネガティブにしてることの方が多いので、そうならないように一回置いとく、うん、寝かす本当に大変だし、やんなきゃいけないってことは多分本当に少ないと思うんで、はい、それに集中して
なるほど、
うん、やるようには
大事なエネルギーを、
そうですね、はい、ヨガやってるんです。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、毎日ではないんですけど、うん、
はい、
やっぱり一人になれますよね。
そうですね、確かに確かに
確かに、うちに集中できますよね、
うん、そうですね、
はい、
そういう時間は努めて作るようには
なるほど
してます、
はい、
一人になる時間作ってる、あかりちゃん。
今最近やっと意識してお散歩時間が一人時間なので、もうでもとにかくやっぱその身体アプローチの大切さを年々年を重ねれば重ねるほどすごく感じてまして、体からアプローチするとメンタルも、ね、落ち着くことって大いにありますよ ね,
すね、
うん、いや心を豊かにしておくための秘訣、ね、
誰かと働くために一人になるっていうのはすごく私大事なことだなと思うので、あやっぱりそういう時間取っておられて、うん、この穏やかさなんだなみたいな、はい、感じたりしました
ありがとうございました、はい、さあこの後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をここで一旦お送りいたします。
皆さんおはようございます、ハトコです。 How do you feel? ご機嫌いかがですか。今日も EQ オンドメディアEQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
おはようハトコちゃん、今日はちょっと難しい顔してるね。何か心配事があるのかい。
最近 SNS を見てるとなんだか気持ちが沈むことが多くて、ただ見ているだけなのに心がざわざわするんだよね。
それは今の時代誰もが感じていることかもしれないね。 SNS って便利で楽しいと感じることもあるけど、感情が一瞬で揺れ動いてしまう場所でもある。特に不安の感情は知らない間に心に入り込んでくるもんじゃよ。
比べちゃいけないって分かってるのに、誰かのキラキラが眩しすぎて自分がすごく小さく感じちゃったり、そんな風に感じてしまう自分にまたショックを受けたり、心がグラグラ揺れてしまうんだよね。
不安とは、自分はこのままでいいのかな、置いていかれているかもという未来への揺らぎから来る感情なんじゃ。まずは自分の感情に気づくこと、そうすることでその不安とちゃんと付き合うことができるようになる。まずは、あ、今私不安を感じてるなと気づくこと、感情を否定せずにそのまま認めてあげる。その上でこの不安はどこから来ているのだろうと少し立ち止まって考えてみる。
なるほど、もやもやして終わりじゃなくて、自分の心に今何を感じているのって見守ってあげることだね。
そう、それから情報に飲み込まれそうな時はあえてスマホから離れてみるのもいい。
確かに、自分の感情の船が揺さぶられないようにちゃんと凪を待つ時間が必要なんだね。
そう、その凪が感情マネジメントなんじゃ。感情に気づき自分を落ち着かせる力、そうすることで情報の海で心を守る力になる。
これからは SNS を見て不安になった時、ああ不安を感じてるなって、まずは自分の感情に寄り添ってみるね。皆さんも SNS でちょっと心が疲れたなって思ったら、自分の今の感情に優しく声をかけてあげてくださいね。自分の感情と仲良くなることが SNS とうまく付き合うヒントになるかもしれません。
心の声に耳を傾け。
土曜の朝、鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングの時間です。花さん、今日いかがでしたでしょうか。
初めすごく緊張したんですけど初めてだったので、はい、お二人のおかげですごく、はい、楽しくやらせていただいております。
はい、こちらも大変楽しかったです。学びました。ありがとうございます。さかやさん、最後になります。心豊かに生きていくための今日のキーワード、はい、お願いします。
もう私色のお話が本当に印象的で、
うん、
鎌倉のカフェことは色はテーマカラーがあるということなんですが、はい、
そうですね、茶色と白、はい、
確かに本当にこの茶色と資料を基調にしたとても素敵なお店なんですよ、うん、なので今日私が心に残ったのはイメージにやっぱり彩りを作るっていう、これすごく素敵なことなので私も習慣にしてみたいなと思いました。
イメージに彩りを、はい、素敵なキーワードありがとうございました、
ちなみにもう一個だけお伺いしたいんですが、はい、このカフェコトの今おすすめのランチメニューなんか教えてください。
知りたい、
うん、
はい、ハヤシライス、トマトのハヤシライスです。
食べに行こう
トマトでパワーチャージしましょう、はい、ありがとうございました。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかやさんの著書感情マネジメント、こちらの本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名忘れずにご入力ください。でまた当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel? で検索、こちらもぜひご視聴ください。さあ、エンディングの時間となりました。半田さん、最後になりますがリスナーの皆さんにぜひ一言メッセージをお願いいたします。
はい、不安な世の中がなってきてるっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですが、あまりなんですかね、目を向けずにといったら、まあいけないんですけど、心豊かに日々過ごしていただければというふうに思います。鎌倉に来た際はぜひゆっくりしに来ていただければと、はい、思います。
行きます、行きます、
行きます、ありがとうございました。今週のゲストはコト代表半田正嗣さんでした。半田さん、本当にありがとうございました。コメンテーターイケてるかやさん、次回もどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel? をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。